詩編の48編です。この詩は大いなる詩、ヘブライ語でガドールって言うんです。ガドールヤフェイ、という言葉からですね、出てきます。ガドールヤフェイ。でこの賛美っていうのは、これがハラルっていう言葉でよく出てくる、ハレルヤもその関係語なんですね。それでこの賛美するっていう言葉は、こういうふうにハレルっていう動詞ですね。でハレルっていうのはその命令形なわけです。賛美しようっていう、もともとはですね、ハレルヤハで、ハレルヤハウェを賛美しようと。もともとはそういう、複数の人、相手に対して、神を賛美しようと。まあ、命令形から始まったわけなんですね。賛美しましょうという勧誘にもなってですね。で、神様は賛美されるべきお方だとか、神様は素晴らしいと。まあ、そういういろんな意味で、ハレルヤという言葉が使われるようになったんですけど、こういうところで、ハレルということが出てるということは、日本語で賛美ということと、ハレルと。いうことと、まあ、同じような意味ですから、こういう意味になっています。で、まず第一にこういうふうにですね、まあ、英語では Great is the Lord っていうふうにですね、そういう感じで、なんと大きなことか神様はと。そういう神様の大きさ、限りなく大き偉大な、精神的に大きい、霊的に大きいことを偉大なと、グレイトという英語で言いますよね。傘が大きいのをビッグとか言うわけですけど、そういう意味でこの神の、日本語でも偉大というふうにつけたりしますが、英語ではそれに大きいというのはみんなグレイトなわけですね。この人は決してビッグということは使わないわけです。Great is the Lord。精神的な意味でも人をですね、ビッグマンって言ったのか巨人みたいにして、Great。He is great って言ったらですね、そういう精神的な大きさ、偉大さを意味する言葉ですね。そういうように、まずここで神様、本当に大いなる主だと、ガドリアフェイというふうに出てくる。こういうこの神様に対するですね、深い感動っていうものがこの元にあるっていうのが分かります。この詩編なんかに触れて初めてですね、そういうふうに目に見える世界は、例えばこの9節いや5節であるようにですね、王たち、このエルサレムに敵対する、イスラエルの人に敵対する国々の王たち、支配者たちが共に攻めていこうと、そういう現状がいつもあるわけですね。けれども、そのここのところ象徴的になっておるわけです。象徴的というのは、今の私たちのこの王たちを得たってですね、このことは全然問題にならないし、シオンの山とこう言うても何の関係もないようなことですね。でもこれはシオンの山、ここで3節に言うシオンの山、神の聖なる山、みんな同じことですけど、神様がおられるところという意味で今の私たちにもつながるわけです。神様がおられるところに私たちも置いてくださったと、まあ、信仰持ちということはそういうことですよね。で、この時代においてはですね、実際にエルサレムがそうだったわけです。シオンのところに神殿があり、そこに神様がおられると。で、私たちはそのこういう信じるところに神様がおいでると、こういう集まりの中にもおいでるし、人の心の中にもおいでるんですけど、そこにですね、この滅ぼそうとして悪の力が共にいろんな方向から一緒にですね、寄ってたかって、打ち倒そうとやってくると、こういう状況はもういつもあるわけですね。正しいものを守ろうとしても、何かこのようにいろんなものが寄ってきてですね、打ち倒そうとすると。でもそういう時に、その悪の力がですね、打ち倒そうとやってくるのに、その神の都、神様がおられるその力に、触れるとですね、それを見ると、見てひるみ逃げたと言うんですね。そういうこの不思議な力をですね、この神の山、神様の力っていうのを持っているということを、そのことに対する強い感動があったわけです。そしてこれがその時一回だけのことでなくって、ずっといろんな時にですね、確かにこういうことがあると。シオンの山、神の都、これはシオンというのはエルサレムにある、別に山 って言うてもですね、ちょっと小高い丘のようなところ、シオンの山と言っているわけです。まあ、その神の力をとしっかり結びついておったらですね、悪の力が来ても逃げ去るのだという。これが、現在までに至ってそろっとそういうの、主題にはなっているということなんですね。で、その彼らがですね、非常に恐れたと。その神の力に対して恐れたのだと。そういう恐れを抱かせるほど、このシオンの山、神様がおる、その神の力は大きいということを実際にこの詩を作った人は、ある歴史的な事件、出来事の中で感じたというわけですね。で、この詩編のこういう驚きや賛美というのはみんなこういう種類のですね、何らかのこの悪の力がたくさん攻め込んできて、もう滅ぼされるようになっているのに、神の力によってですね、それが退けられたと。あるいはこういうふうに、しっかり信仰を持っているだけでですね、こういうふうにひるむと。そういうことがあるんですね。ここのところを見たら分かりますが、ここで戦争して戦って、そして、打ち倒したとか、退けた、撃退したというんじゃなくてですね、彼らはですね、信仰をしっかり持っていただけなんですね。この最後まで見ても分かる。どこにも戦争っていうのはないわけなんです。だから、こういう基本的な形っていうものは、今の私たちも非常に重要なことになってるんですね。神としっかり結びついておったら、悪の力があちらからもこちらからも連合して寄ってたかってやっつけようとしても、どっか悪の力はそういうふうに消えていくというわけなんです。いろいろ議連で言いまかしたりですね、策略とかいろんなことを手立てをしてするとかいうことでなくても、ただしっかり持っているだけで悪の力がひるんで逃げ去るのだという、そういう普遍的なこの意味があるわけですね。だからまず神と結びついていなさいと。これがこのですね、表現が非常に違うようなけど、実はですね、このところの信仰っていうのが、イエスが新約聖書でもっと分かりやすく言ったようなことにつながっているわけなんですね。で、詩編の書き方はシオンとかこういうふうにオーダーとかなんとか神殿とかいろんな我々と関係のないようなことが出てくるから、このちょっと馴染みにくいんですけど、だからこそこの新約でヨハネ福音書なんかは特に分かりやすく言ってくれたわけですね。このヨハネ福音書の15章でよく出される有名なこともですね、実はこの元にある信仰確信というのは同じなんですね。ヨハネの福音書15章でいう、このブドウの木の例えということで、最も有名な箇所の一つですね。なんかブドウの木の例えというと、こうのどかなですね、牧歌的なイメージがありますが、実はこれはですね、こういうさまざまな敵の攻撃、悪魔の攻撃、そういうものに対して動かされないためにですね、私につながっていなさいと4節で言っている。イエスとしっかり結びついていなさいと、そういう意思があれば私もあなた方につながっているなと。で、これは前から言いましたが、つながるって本来メノということで、とどまる、内にとどまるという、リメインインミーということなんですね。外国語訳ではみんなインが入っています。イエス様の霊的なイエスの内にとどまると、とどまろうとしなさい。そしたらイエス様も私たちの内にとどまっていると、そういう、霊的な関係を言っているわけです。そこではブドウの木に例えているか分かるし、つながると訳していますが、本来は平面的につながるんじゃなくて、内にとどまるということなんですけどね。そうしたら初めて身を結ぶ。この身を結ぶっていうことは、この悪の力を打ち倒されないで、揺るがないでですね、そしてそういう新たな力、勇気、真実っていうのを持ち続けられて、そういうことも含めて言っているわけです。ですね、このブドウの木がここではですね、シオンの山、聖なる山、王の都とか、そういうふうに言い換えられているわけですね。そこにしっかりとですね、心を留めておるならば、王たちが来ても見てひるみ、見て恐れて逃げ去るんだと。この神の力にしっかり留まっているだけで悪の力が寄ってこれないという、 そういうことはずっとですね、この、まあ、聖書の中でも出てくることだったですね。この間の集会の時にもちょっと触れたことですけど、今ヨハネの福音書を開けていますが、そのヨハネの福音書の、ところでですね、イエスの一言でですね、このヨハネの18章のところでですね、18章のところを見たら、この裏切ろうとするイエスを裏切ろうとするユダ、裏切ったユダがですね、他の兵士や祭司長たちを連れて捕まえに来たと18章で書いてありますね。でそこのところです。でそこにやってきて、いろんな人たちがですね、武器や松明いろんなものを持ってきて、そしてイエスを捕らえに来たと。そしたら18のこの後で、彼らがなぜのイエスだと答えたら、誰探してるのかと、なぜイエスを探してるんだと言うたらですね、イエスは私だと言ったと。でこれはまあ毎回言ってエゴエイミという存在者であるというあれですね、永遠の存在者なんだという、単に私だという意味である。ただそれだけで彼らは後ずさりして地に倒れたという一言、イエスのただ一言でそういうふうに捉えようとした、本来いっぱいここで集まってきてですね、兵士から最初はファリサイ人、いろんな人たちが寄ってたかって襲おうとしたのにですね、イエスはただ一言言っただけで、このエゴエイミというヨハネ伝だけに特に多く使われているギリシャ語の表現なんです。この私だというふうに日本語で訳してしまった、なんかこういう深い思い意味がなくなるんですけども、エゴエイミ、存在者だという意味合いがあるわけです。でここでですね、イエスがここに捕らえられようとするときであっても、このような力をずっと持ってるんだと。イエスが十字架に捕らえられて、あの世に殺されたのはですね、あえてその力を発揮しようとされなかったんだと。十字架にかけられるのが神様のご計画であるから、そのようにあえてそのようにですね、いくらでもなぎ倒そうと思ったらなぎ倒せるような力を持っておりながら、あえてそれを使わなかったですね、あの世に無駄な殺された、まあ、そういうことを示すために、このようにイエスの持っている力、たった一言でもこういうふうに、その威圧されてですね、地に倒れると、まあ、そういうことなんですね。ここでもたくさんの人が寄ってたかって、イエスをやっつけようと、だけど、まあ、こういうふうにイエスの力は非常に神の力が強いと、まあ、今日の48編も、まあ、そういう王たちが時を定めて共に住んできてやっつけようとするのに、ひるんで今日逃げ去ったというようなことですね。悪の力がこういうふうに神の力の前には本質的にこういうふうに及ばないのだという、そういうことをこの48で言おうとしているわけですね。はい、それでまあ元に帰りますが、で、この東風に砕かれるタルシジの船とか言っても、これはちょっと今のことが分かりませんよね。これはタルシジっていうのは、まあ、有名な町であったからですね、こんなふうに予備知識もなく出てくるわけです。で、このタルシジっていうのは他の箇所ではですね、どこに出てくるかっていうことですが、これは前に入ってもやったと思いますけど、ですね、ヨナ書っていうところですね、1445ページにあります。1445ページのヨナ書の一章に、旧約聖書の終わりの方に近いところですけどね、1445ページ、ヨナ書の一章の初めにですね、このタルシシっていうのが出てくるわけです。ですか？1445ページですよ。旧約聖書。 その上の段見たらですね、1445ページ。で、ここでですね、神様がヨナという人に、アッシリアの大きな町ニネベに行って予言しなさいと、その前で滅びてしまうという。しかしヨナは素直に神様のことを受け取れなかった。まあ、預言者にもいろいろあってですね、こういうふうに大概はなかなかそういう命令では従えない。モーセもそうだったわけなんですけども、逃れようと失敗してタルシに向かったと。ここでタルシシっていうのが出てくるわけです。で、このタルシシっていうのはどこだったかっていうのは、頭に残ってる、人もおるかもしれませんが、なかなかちょっと残らないかもしれませんので、ちょっと、この地図ではですね、出てるかな。ですね、ちょっとこの地図は、ないと思いますね。これはですね、地中海のずっと一番西の方なんですね。ですからこのここで言うとですね、当時としては一番この遠い橋、そのことをこれ意味しているわけです。そんな遠いところまで行く船に乗ってですね、ちょっと地図に乗ってないと思います。このスペインの方なんです。だからスペインの方はちょっと地図乗ってないと思うんですね。まあ、とにかくほないいですけど、そういうことですね。このタルシスというのは当時としては一番遠い果てだったんですね。スペインということ、スペインから向こうは知られてなかった。だからここで東風に吹かれるタルシの船っていうのはですね、タルシの船が遠から来よった船がですね、東風に吹かれてずっと遠くまで、まあ、そういうふうに押し流されていく。タルシシから来るほどは非常に大きな強い船なんですね。一番当時としては地中海の果てだったから。そんなものでもですね、バーッと吹かれるっていう、まあ、この王たちの恐れをこういう表現で言ったわけです。さっきのヨハネでは一言ですね、後ずたりして倒れたと。そういう表現で言ってありますが、この6、7、8にですね、いかにこの神の力、シオンにいます神の力が大いなるかということを表すためにですね、ひるんで見てひるみ逃げたと。そして海の苦しみをする女の問題、女の苦しみのような非常な苦しみだったと。そしてまたそういう非常に、まあ、家族的なというか人間的な、ごく、まあ、女性で子供を産んだ方々みんな大な小な知っているような、ごく身近な人間の苦しみ、自分の体で体験できる。その一方では非常に遠い世界の果てまでから来たような大きな船、それを吹き流すような、そういうふうな状態の強さなんだと。まあ、実にこの奔放な例えですよね。だから、その敵がひるんだということを表すのに、こんなふうな9節の8節のようなですね、例え直すというのは随分異例のことでありますが、そのぐらいこの詩人のですね、インスピレーション、イマジネーションが広がったということは、非常に神様の力によってですね、悪の力は、まあ、吹き飛ばされて砕かれていくんだという、そのことを、まあ、劇的に表現するという、なんとかしてその自分の確信をですね、勘で表したいというね、こういう表現が生まれたというわけですね。で、あと9節から、聞いていたことっていうのは、その神様の都は守られるとかですね、神の力の素晴らしさと、そういうことを聞いていたけど、実際に自分は経験したのだと、ということなんですね。で、そういうふうに神と共に結びついておるならば、そういうことだと、神様を守ってくれると聞いとったことは実際に見たと、経験すると。そして、この都を固く建てられると言いますが、要するにこれ神がおるところは固く建てられるということなんですね。で、今の私たちはこの神殿というのは一人一人が神殿だという霊的な状態になっているわけです。 でこの当時はまだこういうふうにエルサレムの神殿ということで言ってるんですけども、その神殿にあって、都にあって神様のさまざまな力恵みをまざまざと経験できたということです。だからそのことをですね、賛美する感謝するっていうことはずっと続くのだと11節、地の果てまで及ぶほどだと、まあこれ示されたわけですよね。この時にはイスラエルとかでも世界の中でものすごい小さな国だったに過ぎないわけです。それなのにこの神の守りっていう経験ですね、神が共にいたら守られる、この経験を地の果ても及ぶということで、実際にこれはその通りになったわけです。こういう詩編として、さらにはイエスこそがこのいわば目に見えない神殿の中心としてですね、イエスと結びついておったら確かにですね、悪の力から守られると、そういうイエス様の素晴らしさ、神の守りの素晴らしさは地の果てまで全世界に及んだと。具体的には賛美歌という形も及んだし、この信仰の形は確かにそういう形で世界に及んだわけですね。そしてあなたの裁きっていうのは正しい、この裁き、正義というのはそれは悪の力をこういうふうに払拭するというわけですね。悪の力を追い出すと、裁くと。そういう故に、シオンの山は喜びを歌うと。これはその神様と共におる人たちはそのことを心から喜ぶんだと。ユダの乙女は、これはユダの人々を代表して一応言っているわけですね。そういうふうに神様から守られると実際に体験したらですね、大きな賛美と喜びがおのずから湧いてくると。そのことはずっと世界に伝わっていくという、それが奥の深い感動だからですね。だから浅い感動ほど自分だけではあるわけですね。これはもう簡単なことですぐに分かることですし、自分が何か例えば宝くじをもらったといったら、それはもうこの人だけではあるとということですね。自分の友達が、非常にいい友達が、仲が良い友達がここでできたと言ったら、それはその人のことだけだ。あるいは非常に美味しいものをどっかで食べましたと言ったら、その人だけではと。で、小さな喜びってその人だけからそこから広がらないわけですね。むしろこんなことを言ったら妬まれるということは。外国行ってですね、こんな面白いことだと、こんな食べたり、いろんなことしたと言ったところでですね、そんな喜びっていうのは伝わらないですね。決していけないような貧しい人、病気の人にとっては、あんまり聞きたくないということもなる。そういうふうにですね、その個人的な喜びほど広がっていかない。ストップするんですね、必ず。だから、これがまた年賀状とかありますが、年賀状で自分の子供が生まれたとかですね、何人生まれましたとか、孫もいっぱい生まれた、この家族の人に全部出して年賀状を出す人もおりますけど、あれは受け取った人はそれぞれどんな気持ちになるか考えてるんだろうかと当初に言ったことありますけど、子供ができないとかですね、どうしても子供によって大変なことが起こったとか、子供を産みたって体外受精だとかですね、大金を与えて必死でやってる人にとってはですね、なんでこんな起こってくるのかと、そういう気持ちを抱くというふうなことはですね、考えてみないという人がいるというんですよね。だからそういう私は幸せいっぱいですよなんていうことをですね、写真だったらわざわざそういうふうに苦しみ悩んでる人とか送りつけてもですね、これはもうかえってシャットアップすると、そういうこともあるわけですね。ですからその個人的な喜びやいうものはですね、広がらないということがあるわけです。でもちろんそれを共有してですね、心の広い人は喜んでですね、共に祝福して祈りを気持ちで受け入れていく、これもちろんできる人もおるわけです。キリストの心を本当に持っている人はですね、自分が子供おらないからといってイエスの人のことを妬んだりですね、そんなことはしないんですけど、でもこういうキリストの心ってのは大多数持ってないということになればですね、やっぱり、子供どころじゃないというような場合にはそういうことは当然起こるんですね。ですからここで言うようなこの喜びが地の果てまで及ぶと、それぐらいですね、誰でもが経験できる、悪の力を攻めをしてきたのに、ただしっかり神様のところを見つめて結びついているだけで、悪の力が不思議とこのように退けられていったと。これこそはもう一番魂の深いところですね。で経験されることだから、どんな人にもこれは経験できることなんですね。こういうことの中に、例えば罪の苦しみっていうのがですね、誰でも思い起こしたら、あの時はこうしたらよかったとか、いろんな大きなことでですね、失敗とか間違ったことを言ったりしたり、もうこれはもう誰でも静かに生涯を振り返ってあるんですけども、あの人からもこういうふうに失敗して、この人もこういうふうにしたらよかったなと いろんな人がですね、占めてきて心の中でですね、お前は過去を愛しただろうと、お前はあの時こんなことしただろうと、そんなことを責め立ててくると。その時にしっかりしたものないとですね、あ、自分の過去はあいつに犯した、こいつに犯したと、そんなことばっかりすると本当にやっつけられてしまうんです。ところがキリストの十字架を信じてですね、キリストのあの贖いにはしっかり信じとったら、そういうお前こうしたらと、お前ダメだという声が不思議と逃げ去っていく。これがまあキリストの あの大きな罪の許しの福音だったんですね。だから実際にキリストはそういうふうに霊的に責め立ててくる、お前の罪とか言って言うてくるものを不思議と退けてくださった。この賛美、キリストへの賛美は地の果てに及ぶと、まあ、そういうことにもつながってですね、ここのところ様々にこういうふうに広がっていく内容を本来持っているわけなんですね。だから裁きというとなんか裁判所のようですけど、そういうことなくて、あなたの正義、正しさということなんです。この裁きという訳された言葉はミシパーといって言ってですね、公正とか正義とかいうふうにもよく訳される言葉です。日本語の単なる裁くとかいう悪いことをとっちめるというような意味とは非常に違うんですね。正義、あなたのそういう正義の家に、正しさの家に非常に迷惑を、ね、悪をそのように知り分けてくださると。でこういうふうに、霊的な内なる喜びっていうのはずっと続くということです。これは例えば子供が生まれたという喜びはもちろんこれ喜ばしいことですよね。その子供はどんな大きな働きをするかもわからない。ところが逆にですね、どんなひどいことをするかもわからない。まあ、人間というのはさまざまな犯罪を悪いことをして、みんな生まれた時はみんな愛らしかったはずなんですね。だから犯罪を犯した人の親や家族のものはどんなにも本当に生涯嫌な思いだろうかということです。だから子供が生まれたということは無条件で喜べないとかなんですね。その子供は神様によって導かれるようにと、神様によって導かれ祝福されなかったらですね、悪の力に捕まったら大きな災いを世の中にもたらすものに、生まれなかった方が良かったという人のほどもこのまま相当出てきてしまうということなんですね。まあ、そういうことで、生まれたのは確かに大きな喜びであるんですけど、まあ、そこで完結するんじゃないですよね。ずっとしないといけないんですけど、この罪が許されたっていうことはずっと誰にでも及ぶし、毎日でもですね、経験できることだというわけですね。で、まあ、そういうふうに目に見えることじゃなくて心の問題ですから、罪許された喜びってあってもですね、妬んで誰かがどうこうするとかいう問題じゃないわけですよね。で、最後の段落はですね、これもこのまで何のことがよくわかりませんよね。シオンの周りを一巡りしてみろと、塔の数を数え上気に心向けて上角に分け入ってと、こういうとこ全くですね、現代の私たちには全く無縁の言葉が連ねられてあるわけです。それで、これも全く古代のことでですね、古代の人のものだと誰でもこう思ってしまうんですが、これは何かというとですね、この塔、城壁、これはエルサレムの町はこういうふうに巡らされているわけですね。昔の町は大体こんなんです。それはなぜこの家にいるかというと、神の守り、神がここにおられると、それをしっかり身を止めていなさいと、という意味で言ってるんですね。神の都をしっかり身を止めていると、この城壁で守られたこの町をですね、神様が追ってそこに守ってくださっているんだと、その神の守りを身に留めるために、目に見える塔とか城壁も一つ一つしっかり留めておくと。城壁そのものが目的ではなくてですね、そういうことを用いて守ってくださったと、神の守りを一つ一つしっかりとですね、見て覚えておきなさいと、そうしてそれを後の世に語り継げるんだと、永遠に私たちを守ってくださって、そして人間みんな死んでいくけど、その死を超えてですね、この信じる人たちを導いていかれると、死を超えてっていうのは死の力に滅ぼされないで、神の力っていうのはですね、死んでしまわない、死の力に滅ぼさないで絶えず私たちを導く生きた力ですね、どんなにたくさんの人がそこで死のうとも、次々死んでいこうとも、そうしたことを超えてこの神の導きが続いていくという、でそういうことをですね、 地の世に語り伝えなさいと。そういうふうにこの11節とかこの15節であるように、11節は地の果てという、まあ、広がりですね。14節は時間的なですね、後の時代までこれが伝わっていくのです。そういうことで、支援の詩っていうのはちょっと、まあ、読みにくいですね。こう一面とかいろいろあるけど、そういうことを落ち着いて静かに振り返っていますと、非常に強固な確信ですね、救いの確信、悪の力に対する神の勝利っていうものをですね、もうとにかくもう通常の浅い状態の奥深いところで体験したから、これは世界に広がるんだと、これは歴代ずっと伝わっていくんだということを確信したということですね。そんな大きな力があるからこそ、神様は永遠に賛美されるんだということは分かると。だから最初に戻っていくんですね。だからこそ大いなる主なんだと、限りなく賛美されるっていうのが、これはまあこの最初と最後に出てきているんですね。永遠に賛美され続けるだろうと。私たちが生きている間はもうあと50年もないどころか10年20年かもしれないけど、その後でもまた変わってですね、こういうふうについついとこの神様の賛美が続けられている。今まで、この詩が作られて2500、600年、あるいは2000、この星の前だと言われてますから、まあ、少なくとも2600年、そのぐらい前、その長い間、確かにこういうことは世界で消えることなく続いてきたわけだから、今後もずっと世の終わりまでですね、このように限りなく賛美される主、それをが続いていくということですね。はい、そういうことをこのところでは学ぶことができたわけです。